JMCXR0002T サンサンス交響曲第3番破綻調作品78オルガン、シャルル・ミュンシュ指揮、ボストン交響楽団、ベルイ・ザムコヒアンオルガン、バーナード・ジゲラ、レオ・リトウィンピアノ。録音、1959年4月5日6日、ボストンシンフォニーホール。マスター、オリジナル3チャンネルマスター使用。オリジナルプロデューサー、リチャード・モア。オリジナルレコーディングエンジニア、ルイス・レイトン。LP 初出、LSC2262、1960年3月。国内 LP 初出、SHP2117、1962年6月。リマスタリングエンジニア、広道滝口、JVC。解説、小石忠夫。アナログマスターの新生面。このディスクは、日本ビクターが開発した新しい XRCD2 の技術が用いられている。XRCD は、すでにジャズの分野でかなり多くの CD が発売されているため、ご存知の方もあろうが、これは、新旧のアナログ録音で CD を作るための最高のテクノロジーである。今回はその XRCD がさらに改良された XRCD2 であり、この方式が国内版クラシックで実際の CD に用いられるのは初めてだという。そこで XRCD2 のプロセスとはどのようなものか、簡単に説明することにしよう。従来ビクターは CD を制作するにあたって20ビット K2 を積極的に用いてきた。この K2 はビクター独自の技術で、例えばジッターなどいろいろな理由から損なわれたデジタル符号を基本的に新しく作り直す手法である。かくしてデジタル特有の歪みが一掃されるが、それをさらに20ビットにして原音を伝送するための忠実度を高めるという手段が用いられている。無論 CD は16ビットが原則なので、アナログマスターの音源は20ビットでデジタル化された後16ビットに落とされ、それがカッティングプロセスに送り込まれる。カッティングでは再び K2 が応用され、符号をもう一度新鮮なものに変えてカッティングが行われる。この方式で制作された CD には、K2 レーザーカッティングの表示がある。さて、新開発の JVC-XRCD2 のテクノロジーである。これは、上記のプロセスをさらに発展させたもので、アナログマスターを20ビット K2 でデジタル化するまでは原理的にほぼ同一だが、従来はアナログからデジタルマスターは、主として16ビットのユーマチックビデオテープなどに収録された。無論その時点では16ビットに変換されているのだが、XRCD2 では20ビットのまま128倍オーバーサンプリング20ビット K2AD コンバータでデジタル処理され、それを20ビット MO、光磁気ディスクに収録。20ビットのスーパーコーディングを経て16ビットに変換。特製の XRCD カッティングマシンによってガラス原板が作成されるという手順を踏む。こうしてカッティングプロセスの大部分を20ビット化することで、世界初の20ビットダイレクトカッティングを実現した。その各所に K2 技術が用いられていることは大いに注目しなければなるまい。すべてが K2 あってこそ実現した技術なのである。もちろん、符号伝送にこれだけの手間をかけるのだから、最初のアナログマスターも高音質のものが選ばれるのは当然である。今回のベルリオーズ幻想交響曲とサンサンスの 交響曲第3番オルガンでは、マスターテープの再生からカッティングの直前に至る処理が、JVC の誇る最新の統合型マスタリングスタジオで、徹底した音質管理の下で行われている。これらのオリジナルテープは3トラックで録音されているが、それをニューヨークで2トラックにダウンし、さらにこのスタジオで各種の処理が行われたのである。こうして生まれた XLCD2 ディスクは、通常の CD プレイヤーで20ビット相当の音が再生可能である。日本ビクターが K2 技術を開発してもう何年も経つが、今回の XLCD2 はその集大成であり、これによって古いアナログ録音に新しい生命が吹き込まれた。これはデジタル技術の発展と進化の中でも、従来あまり顧みられなかった分野での重要な業績である。というのは、これまで膨大な数量が残されているアナログ時代の演奏の記録を、最新録音に近いより自然な状態で聞くことができる可能性が生まれたためである。今回の2点の CD を聞けば、すべてのアナログ録音が XLCD2 で再発売されることを願わない愛好家はあるまい。曲目ノート、小石忠夫。サンサンス、交響曲第3番破綻調、作品78、オルガン。作曲者のサンサンス、1835から1921。近代フランス音楽の始祖とも言うべき存在である。彼は音楽のみならず、文学や哲学、美術や天文学にまで通じていた教養人で、当時としては広範囲な旅行で見聞を広めた。そのため、音楽家にありがちな視野の狭さがなく、フランス古典音楽の伝統にあらゆる大作曲家の業績を加味し、独自の折衷的な作風を完成した。それが類のない完璧な技巧で行われたことも、この作曲家の高い知性を示している。サンサンスは広いジャンルでかなり多くの作品を残した。そのことは彼の活動期間の長さとも関係している。彼が生まれた頃はまだウィーン古典派の時代であったが、亡くなった時にはすでにシェーンベルクの無調音楽が書かれていた。したがってサンサンスは生涯を通じて激変する時流を客観的に眺め、そのため保守主義者と言われることになった。しかし彼は、時代が生み出した成果を敏感に察知していた。その意味で、サンサンスは真の独創家ではなかったかもしれないが、作風の幅広さやスケールの大きさを持った作曲家であった。彼は3曲の交響曲を残している。実際は5曲作曲したようだが、別の2曲は発表されることなく忘れ去られてしまった。いずれにしても、この第3番破綻調は、サンサンスの最高傑作である。それは、他の2曲、あるいは4曲、が、比較的若い頃の作曲であるためだろう。交響曲第3番は、1886年に書かれた。サンサンスは1871年に初めてロンドンを訪問し、ロイヤル・アルバート・ホールでオルガンのリサイタルを開いた。それ以来彼の名声はロンドンで高まり、1886年、ロンドン・フィルハーモニック協会の依頼によってこの曲を作曲したのである。初演は1886年5月19日、サンサンス自身の指揮で行われ、その後この曲は、壮麗な演奏効果と旋律の美しさによって揺るぎない地位を確立した。曲はリストの思い出に捧げられている。しかし、この曲を作曲した時、リストは財政中であったから、献辞は出版に際して書かれたものであろう。 全曲は2つの楽章からなるが、各楽章がそれぞれ2つの部分で構成されているため、実質的には伝統的な4楽章の交響曲と変わりはない。また、この曲では巧妙で精緻な循環形式の利用も特筆しておきたい。しかも、オルガンとピアノの4種連弾を駆使した華麗な響きは、一度聴けば忘れることができない。第一楽章の第一部はアダージョの序奏に始まり、アレグロモデラートの主部に移る。この主部は自由なソナタ形式である。第二部は変に長調のポコアダージョでオルガンを伴い、三部形式で書かれている。主題は極めて甘美で、アレグロモデラートの第一主題も用いられる。第二楽章の第一部は、アレグロモデラートとプレストの交代する部分。スケルツォに相当する音楽だが、破短調8分の6拍子のアレグロモデラートは、第一楽章のアレグロモデラートの主題の変形を含んでいる。また、破長調のプレストでは、3つの動機が提示された後、第一楽章のアダージョと関連した主題が加わる。このプレストが再現してくるときには、さらにアダージョ主題や前の主題と関係した低音の新主題が加わる。第2部マエストーソは、冒頭でオルガンが破長調の手話音を競争し、第1部の低音の新主題に基づいた壮麗な主題が紹介される。四種連弾のピアノの輝かしい分散和音がきらめく中で、第一楽章第一主題の変形された旋律が登場する。アレグロのコーダでは、スケルツォ部分で出た第一楽章第一主題の別の変形が現れ、堂々としたクライマックスを築く。シャルル・ミュンシュのこと。恋しただお。シャルル・ミュンシュ、1891から1968。は、ストラスブールに生まれたフランスの名指揮者である。ストラスブールは当時はドイツ領だったが、そのためミュンシュはドイツとフランスの両方の文化を身につけ、パリ音楽院で学んだ。一時はドイツ軍に徴兵されたが、その後、ライプツヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のコンサートマスターに就任。この頃から指揮の勉強を始めた。しかし、ナチスが台頭したため、1932年パリに移り、本格的な指揮活動に転じた。ラムルー管弦楽団、パリ交響楽団に客演。好評を得て、パリフィルハーモニーの首席指揮者に就任した。1938年、パリ音楽院管弦楽団の首席指揮者に任命され、第二次大戦中は、ナチ占領下のパリでレジスタンスを支持。戦争が終わると本格的にレコード録音を始めた。46年アメリカにデビュー。ボストン交響楽団やニューヨークフィルに客演。49年から63年までボストン交響楽団の音楽監督を務めた。その後はヨーロッパで活躍。67年、パリ管弦楽団の初代指揮者に就任。この楽団とアメリカ旅行中、リッチモンドで急成した。その演奏は、豪壮な力感と明確な様式感を備えた正統的な解釈で、多くの聴衆の支持を集めた。このアルバムのリマスタリングについて、杉本和家、JVC マスタリングセンター、オリジナルの感動を。 XRCD2 でのリリース用リマスタリングは、オリジナル音源の音質とその感動を忠実に再現するため、 JBC スタッフが空路ニューヨークへ渡り、ブロードウェイにある BMG スタジオにおいて、オリジナル3トラック2分の1インチテープから2トラック2分の1インチテープにトラックダウンを行うことから始まった。オリジナルテープは、 ペンシルバニアのボヤースの山中に作られた BMG のテープアーカイブに大切に保管されており、トラックダウン当日にニューヨークの BMG スタジオに届けられた。そこで我々の目に飛び込んできたものは、まるでハリウッド映画のマスターテープのように分厚いアルミ缶のケースに入れられた3トラック2分の1インチテープであった。それらを目にしたとき、音楽の歴史、そしてオリジナルというこの世に一本しか存在し得ない価値を再認識させられた。このアルミ缶には、背の部分に管理番号らしきものが記載されているだけで、実際に聞いてみるまでは中に何が入っているかはわからないと言っても過言ではない。したがって、今回 BMG スタジオのベテランスタッフが常時つきっきりで、実際テープを聞いて確認しながらの作業となった。3トラックテープは、L、R、そしてセンターの3チャンネルから構成されており、当時の録音テクニカルデータによって、センター音を L、R に 50% で振り分け、トラックダウンを行った。この再生用のマルチテープレコーダーも、オリジナル録音で使用されていたチューブタイプのアンプを持つ、アンペックスモデル300-3を再生用にレストアされたものを使用した。また、日本から持ち込んだ電源、信号ケーブルなどは、すべて万全の音質と歴史的な感動を 100% 正確に伝えるという視点から選択し、3チャンネルヘッドのアジマスなどを徹底的調整をした上で、実際のトラックダウンを行った。RCA のステレオ録音について。1954年2月、RCA はボストンシンフォニーホールのセッションにおいて、先進的なマルチトラック録音を初めて試みた。シャルル・ミュンシュ式ボストン交響楽団によるベルリオーズのファウストの合伐が、史上初めてモノラルとツートラック両方で収録されたのである。同年3月には、シカゴオーケストラホールにおけるセッション、フリッツ・ライナー式シカゴ交響楽団によるリヒャルト・シュトラウスの英雄の生涯及びザラトゥストラは書く語り記が収録された。において、さらに技術的な面での改善が加えられた。これらの試みがステレオ録音への第一歩を記すことになったのである。RCA がマルチトラック録音を始めた当初は、まだディスクのマスタリングや一般家庭での再生はモノラルだった。だが、RCA は2トラック、さらには3トラックの録音機材を、ハイフェッツ、ピアティゴルスキー、ライナー、ミュンシュ、ルービンシュタイン、フィードラーといった世界的な演奏家のセッションで積極的に使用し始めた。1954年初頭の2トラック録音では、自前の RT21 テープレコーダーが使われた。これには2台のモノラルミキサーが接続され、それぞれがテープの1トラックに対応していた。マイクロフォンにはノイマン U47 単一指向性と M49-50 無指向性のものが使われ、RCA 設計の LC1A15 インチデュオ高音スピーカーがコントロールルームモニターとして選ばれた。3トラック録音はチューブアンプを備えたテープレコーダー、アンペックス300-3で行われ、さらにそこから4分の1インチ2トラックマスターに直接ミックスダウンされて、LP リリース用のマスターテープが作られた。この過程ではイコライジングは全く行われず、マイクによって集められた音声信号がそのまま直接テープに記録されたのである。アーティストやプロデューサーのプレイバック再生時にもイコライジングは行われなかった。今回の XRCD2 でのリリースに際しては、ニューヨークの BMG RCA スタジオにおいて、テープ倉庫に厳重に保管されていたオリジナルテープの磁性粉の剥がれや巻き取り傷といった物理的な痛みは徹底的に修復され、その上、 オリジナル録音で使用されていたチューブタイプのアンプを持つアンペックス300-3をレストアしたデッキで再生。それを2分の1インチ2トラックにミックスダウンしたものをマスターとして、JVC マスタリングセンターで慎重にリマスタリングされている。それによって、オリジナルの3トラック音源の音質と感動を損なうことなく、XRCD2 で忠実に再現することが可能になったのである。最後に付け加えておくと、サンサンスのオルガンの3トラックマスターは最近発見されたもので、今回の XRCD2 でのリリースに際して初めて使用されることになった。音の明晰さ、迫力を、既発売の CD を比較してみていただきたい。これがアーティストたちの体感した音。XRCD2 の特徴。すべての通常 CD プレイヤーで20ビット相当の音が再生可能。世界初の20ビットマスターによるダイレクトカッティングと音質管理。外部よりの音楽信号変化要因を徹底排除し、原音を維持。マスタリングからカッティングまで、全機器をカスタマイズして性能アップ。選び抜かれた音の職人たちの耳による厳しい音質管理。JVC K2 ハイエンド技術の集大成。本 CD は全体にノイズ、歪みなどがあります。これはオリジナルマスターテープによるものであり、またその歴史的音楽性の高さを鑑みての発売であることをご了承ください。XRCD2 とは、XRCD2 のプロセスはマスタリングから始まります。アナログ信号はカスタマイズされたマスタリングコンソールからダイレクトに出力され、ビクター製20ビット K2AD コンバータを用いてデジタル信号に変換されます。この20ビットのデジタル信号は、新たに開発されたデジタル K2 を通して SDIF2 のインターフェースから光磁気ディスク MO に情報を記録するソニー PCM9000 に出力されます。この過程でのデジタル K2 は、デジタルプロセス部がアナログプロセス部に及ぼす影響を遮断、高純度な AD 変換をもたらします。また、XRCD2 のプロセスでは、CD 製造工程への受け渡し用オーディオ記録媒体として、安定した特性と20ビット以上の記録能力を持つ光磁気ディスクを利用しています。ビクターの横浜工場に持ち込まれた20ビット PCM9000 フォーマットの光磁気ディスクは、さらにもう一度デジタル K2 を通して再生されます。この段階では、再生時にデジタル信号に寄生する実体や歪みを除去します。次に、この20ビット信号は K2 スーパーコーディングによって20ビットのクオリティを持った16ビット信号に変換され、さらに EFM 信号にエンコードされて K2 レーザーに送られます。そこで EFM 信号はカッティングマシンのレーザーに送られる直前に再生成され、最後の最後の段階でデータストリームに存在するタイムベースジッターが除去されます。以上のマスタリングから製造に至るプロセスこそが、オリジナルマスターテープから CD への最高品質の音質転送を可能にするものです。細部に至る原音への配慮により、演奏のすべてのニュアンスが、その音が録音された時と同じに再生され、皆様にアーティスト、プロデューサー、エンジニアが意図した通りの音を楽しんでいただけるようになります。これが XRCD2 です。電源、クロックについて。電源によるアイソレート化を実現し、高精度クロックを外部より各機材にパラレルに供給することによるデジタル系とアナログ系の完全分離。電源とのループによるクロック信号の回り込みノイズを排除してあります。 XRCD2 は、すべての CD プレイヤーで再生できます。この作品に添付している展示解説書は、社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会にて、点訳、印刷。音訳は、有限会社オフィスコアにてされております。この CD を、権利者の許諾なく賃貸業に使用すること、個人的に楽しむなどの場合を除き、無断複製すること。また、ネットワークなどを通じて、この CD に収録された音を送信できる状態にすることは、著作権法上禁じられています。